Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。先月久しぶりに風邪をひいて、いまだにちょっと引きずっている感があります。皆様もどうぞご自愛ください。さて、今月も皆様からのお便りから。神奈川県海老名市って読むんですかね。会社員の SK さん、いい感じ、好きです。ありがとうございます。SK さんは29歳なんですね。僕とは30歳以上も違いますが、波長が合っているみたいでいい感じですね。東京都杉並区学生のパルメンさん。私はラジオキャムネットの番組をいつも楽しみにしています。特に皆さんの人柄とトーク力が大好きです。皆さんはいつも明るく前向きでリスナーに寄り添ったトークをされています。前に皆さんがラジオをやっているとリスナーの皆さんからたくさんのパワーをもらうとおっしゃっていたのを聞いてとても嬉しくなりました。皆さんの番組はリスナーの皆さんにとっても大きな心の支えになっているのだと思います。これからも皆さんの人柄とトーク力でリスナーの皆さんに元気と勇気を届け続けてください。応援しています。ありがとうございます。いつも明るく前向きでという意識はないんですが、多分僕のいつも普通に平常心というのが普通よりは明るく前向きに映るのかもしれませんね。これからもよろしくお願いいたします。岡山県岡山市主婦のキキさん。バンクーバーに昔勉強をしに行ったことがあって、カナダのお話を聞くと懐かしく思います。また機会があれば家族で子供を連れてカナダに行きたいなと思っています。ラジオ好きなのでこれからも陰ながら応援しております。楽しみにしております。バンクーバーで勉強されていたんですね。先日街を散策していたんですが、コロナでいろいろとお店が閉まったりして景気が悪いからかなと思うと、高層マンションやモノレール線の建設とかは至るところで行われていて、それに伴って街の様子は刻々と変わってきています。そんな中にあってスタンレーパークなんかは昔から変わっていないのでちょっとほっとします。愛知県、これは何て読むんですかね、安城市って読むんですかね。学生のみゆるるさん。来年度から社会人になるのでたくさんの知識を入れておこうと思いラジオを聞いています。 勉強になっています。これからも参考にさせてもらいます。僕の知識というのは知識とは言えませんし、あまり参考にされるのはいかがなものかと思いますが、でもまあお勉強のきっかけになれば幸甚です。社会人ですか、ウキウキされているみたいですね。頑張ってくださいね。応援しています。愛知県豊橋市会社員の NM さん、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。拝見というと写真の方ですかね。そういえば先月カメラを新調しました。オリンパスのペンです。岩手県宮古市給食療養中の RN、 これはゲタハリって読むんですかね。ゲタハリさん、間違ってたらすみません。学問についてのお話、共感しながら聞かせていただきました。学生時代専門とはまた別に哲学や文学に興味があって、図書館で参考図書をいろいろと漁って読みふけたものでした。その後私は勉強の甲斐あって専門職に就きましたが、今はうつ病を患い休職しています。本を読むのも難しくなってしまいましたが、あの頃本を通して得た学びたちがまだ私を支えているくれていると感じます。仕事のための武器としてではなく、自分を豊かにするための学びをまたしたいと思う今日この頃です。本っていいです。いい友人や先生なんかとの出会いは人生を豊かにしますよね。僕は本というのはそういう出会いよりもずっと人生を豊かにすると考えています。人生いろいろあります。ご病気と休職、いろいろ大変でしょうけど頑張ってくださいね。何かを学ぶ姿勢さえあれば、大変さも豊かさにつながる勉強の一環になると僕は思っています。千葉県山武市ですかね。無職年金生活の TH さん、こんにちは。私は健康のためにスロージョギングをしています。スロージョギングはほぼウォーキングのスピードで走ります。周りから見るとあまりかっこよくありませんが、高齢の部類に入る私にとっては最適な運動だと思っています。足腰の負担はウォーキングと大差なく、呼吸もとても楽です。そして消費カロリーはウォーキングの2倍です。運動時間や約1時間この時期でも汗をたっぷりかいて爽快です。皆様もかっこ悪くスロージョギングはいかがですか。僕も毎週9キロ走っているんですが、かなり遅いです。だいたい45分ぐらいかけて走っていて、いつも他の人たちから追い越されて、他の人を追い越すことはめったにありません。僕ももうすぐ年金生活を始めますが、もちろん週1のジョギングは続けるつもりでいます。東京都葛飾区家業十字の US さん、田口さんリスペクトしています。ありがとうございます。リスペクトですか、いいですね。かくいう僕はあまりこの言葉を日本語でも英語でも使ったことがありません。なぜかはよくわかりませんが、さて今月は僕たちの知覚している世界というタイトルでお送りします。僕たちの知覚している世界というのは僕たちの頭の中にあるんですが、僕たちは物理的世界というのが僕たちの頭の外にあって、その物理的世界を僕たちが知覚していると考えているんじゃないかと思います。こう書くとまるで僕はそう捉えていないんじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、確かにそうですね。僕はそういうふうには考えていません。これについてはまた後で触れることになると思いますが、話を元に戻すと、ではなぜ 僕たちは頭の外に出て、その外にある世界を確認したわけでもないのに、外にある世界が僕たちが知覚されている通りにあると考えるんでしょう。そんな当たり前のことは疑問に思ったことがないと言われる方が多いんじゃないかと思いますが、実はこれには2つ大きな問題があって、1つはさっきお話しした、どうして僕たちの頭の外に物理的世界があると断言できるのかというのと、もう1つは仮にそうだったとしても、どうして僕たちがそれを正確に知覚していると断言できるのかというのがそれです。一つ目の問題については、僕たちは頭の外に物理的世界があるとは断言できないけど、そのように前提した方がいろいろと都合がいいからとか言った理由で、とりあえずそういうこと、まあそういう仮定にしているんじゃないかと思います。もしそういうふうに感じられないのであれば、それはそもそもそういった構図、仮定を疑ったことがない、あるいはそのことにすっかり慣れちゃってしまっているからだと思います。2つ目の問題については、1つ目の仮定にさらなる仮定を重ねることになるんですが、つまりそれは頭の外に物理的世界があるということにして、その世界は僕たちの世界、僕たちが知覚する世界そのものであるということです。例えば猫さんたちや犬さんたちが知覚する物理的世界というのは僕たちのとは違いますよね。でもひょっとしたら彼らの方がもっと正確な物理的世界を知覚しているという可能性もあるわけですが、これを無視できるのは、先に言った僕たちは頭の外に世界があるとは断言できないけど、そのように前提した方がいろいろと都合がいいからとか言った理由で、とりあえずそういうこと、仮定にしているというのがあるからなんですね。つまり猫さんたちや犬さんたちが知覚する世界がより正確であろうがなかろうが、僕たちにはそういう猫さんたちや犬さんたちの知覚している世界は役に立たないというのが分かっているんですね。もうこれってちょっとおかしいなと思われているんじゃないかと思いますが、事実かなり当たり前じゃないんですね。どこがどうおかしいのかというのを順に追って説明すると、そもそも一番疑いようのないものは、僕たちは世界を知覚しているということですね。でもそれじゃあ、ねえ、これ君に見えてる？見えてるよね。ああ、そもそも見えるっていうのが分かんないよね。見えるっていうのは聞こえるとか触るとかとは違って、こういうことなんだけど分かる。そしたらこうなる？こうならない？なんてことをいちいちするのはちょっと面倒なので、お互いに見えている、知覚していると同意できたものを材料に、物理的世界は構築されているんですね。こう言うと何か特別なことを人間はしているように聞こえるかもしれませんが、物理的世界なんていうのは僕たちの知覚しているものに空間という観念を当てはめただけのものですからね。そんなに大したことをしているわけじゃありませんし、事実、物理的世界がよくわからないなんていう子供もいませんしね。つまり子供にだって簡単に把握できちゃうかなり単純な外界の解釈方法だとも言えます。それで今度は、せっかく四苦八苦して構築した物理的世界がかなり便宜的に成立してるなんてことになったら、いろいろと不都合が生じるので、それを括弧なものにするために、世界は僕たちが見た通りなものであるということにしちゃおうということになっているのかなと思います。まあこういうふうに2つの嘘、仮定が重なって、あたかも本当、事実のようになっているんですが、実はもう一つ大きな問題があって、それはその物理的世界に僕たちは一つの物理的存在、体として含まれていて、僕たちは例えば目とかいった僕たちの体の機能を使って世界を感知し、身体能力とかいったものを使って世界の他の物理的存在に影響を及ぼすということです。 ここまで来ると僕なんかからしたらもうサイエンスフィクションかファンタジー小説の世界なんですが、もし皆様が世界や事故ってなぜこんなにあやふやで適当なんだろうと思われたことがあったら、原因はこういうところ、つまり僕たちが信じて疑わない物理的世界と自己像がかなり強引でいい加減な前提の上に成り立っているというところにあるのかなと思います。さて、大変申し訳ないんですが、ダメ押しのように問題は深刻化します。物理的世界があるという前提は、この物理的世界に含まれる自己という物理的存在というのは、どう考えようとも僕たち人間の存在というのは体制に全く影響のない、生きてても死んでいてもそう変わりのないものであるというごく小さな一部に過ぎないという結論を僕たちに強いるんですね。事実、まあそれも現実なんだから仕方ないじゃんというふうに面白くなさそうに生きている人たちもいれば、どうせ自分の存在なんかに意味なんてないんだから面白おかしく生きた方が勝ちだななんて感じで生きている人もいれば、他人の存在にも世界自体にも意味を感じないという理由から他人や世界をないがしろにしたりとかいう人もいるんですが、僕からしたら冗談じゃないって思います。というのが、だってそもそもは自分たちが知覚しているものに意味を与え、知覚している者たちとうまく付き合うため、つまりは人生を豊かにするために便宜的世界を構築しようというのが大義だったと思うんですね。その便宜的世界が僕たちに混乱をもたらし、しかも自分の存在そのものを無意味化するものであったら、その世界を変えるべきだと思います。でもみんなが本物、現実だと思っている世界とは別の世界に住むというのは難しいんじゃないかと思われるかもしれませんね。でも実は僕なんかはずっとみんなが本物、まあ現実だと思っている世界の中に住んでいなくてですね、根本的に違った世界の中に住んでいるですが、特に問題なく生きています。そして僕は教師なので、毎日何百人ものいろいろな生徒さんたち、同僚たち、そして生徒さんたちの親御さんたちと交流しているんですが、誰も僕が全然別の世界に住んでいるとは思っていないみたいです。僕がどういうふうな世界に住んでいて、人はどういうふうに物理的世界からの脱却を図るべきなのかという僕の持論についてはまた来月お話ししますね。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。日本もだいぶ寒くなってきたみたいですが、どうぞ暖かくしてお過ごしください。それではまた来月。お元気で。Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社 WAX、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン。 月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。 Radio キャムネット。Welcome to Camelot.